皆さんおはようございます。空調が相変わらず効かないので、隣の人と離れて座りたい方、ここに前3列目全部空いてますから、1人で座りたい方、2人で座りたい方、暑いっていう人は隣の人から離れて前へ来て座って、暑くないって方は仲良く手をつないで聞いてください。1930年代アメリカ志向にあるムーディー教会という有名な教会があります。そこの牧師を30年40年代に牧師を務めていたハリー・アイアンサイド牧師は説教を頼まれてですね、有名な説教師でしたから説教を頼まれて地方の教会へ汽車で向かっていました。その隣の席にジプシーの占い師が腰掛けてきました。相手が、隣に座った相手が有名なシカゴのムーディー教会の牧師だとは知らずにこう話しかけてきました。もしあなたが自分の運勢を知りたいと思うならば、私の手の上に銀貨を置いてくれれば、あなたの過去を、現在を、将来を、そして未来を教えてあげましょうと言いました。アインサイド牧師は、あなたは本当に私の過去や現在、そして未来について言い当てることが、占うことができるんですか、銀貨を無駄にしたくないので本当にできるんですかと尋ねました。彼女は、はい、私にはあなたの運命を占うことができます。だから銀貨を私の手のひらの上に置いてください、大変熱心に答えました。するとアイアンサイド牧師は自分のポケットに手を入れると、銀貨ではなくて携帯用の新約聖書を取り出して彼女に告げました。あなたに私の運勢をもらってもらう必要は私には全くありません。なぜならば、私の過去について、現在について、そして未来について、すべてがこの本に記されているからです。今、あなたにその箇所を読んであげましょう。と言って、アイアンサイド牧師は、その時ちょうど、汽車で向かっていた教会で説教するために準備していた新約聖書のエペソ人の手紙2章から読み始めました。このように聖書には書いてあります。さて、あなた方は自分の背き罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順な子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の体の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これが聖書が私に教えている私の過去です。いきなり聖書を開いて聖書の言葉を聞いて、ジプシーの占いは逃げ出そうとしましたけれども、アイアンサイド牧師は、まあまあ待ちなさいと言って彼女を諭して、まだ続きがあります、ここに私の現在のことも記されていますと言って、エピソビトの手紙の2章の続きを読みました。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。ここまで聞いてジプシーの占いは、もうこれ以上聞きたくないわと言って席を立とうとしました。けれども、アイアンサイド牧師は次に 私の未来についてこう記されていますと言って続けて読み始めました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。ここまで聖書の言葉を聞くとジプシーの占いは話しかける相手を私は今日間違って選んでしまったと言いながら席を立って他の車両へと移っていってしまいました。これがアインサイド牧師のお話です。皆さんもご自分の過去や現在やそして未来について知りたいと思うことがあるでしょうか。今朝アインサイド牧師がこのジプシーの占い師に読んだエペソ人の手紙2章の御言葉の続きとなる11節から22節を見ていきます。私たちの平和であるキリストがどのようにして私たちの過去、現在、未来にあるこの隔ての壁を壊してくださるのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの心の必要をよくご存知です。どうぞあなたの御言葉の糧を、霊的な糧をそれぞれの必要に合わせて与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙2章11節から22節を今朝見てまいります。お開きください。最初の11節から15節をもう一度お読みいたします。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあっては望みもなく神もない者たちでした。しかしかっては遠く離れていた方も、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たちの二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち倒し、さまざまな規定からなる戒め律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、最初にこのパウロからこの書簡を、手紙を受け取ったエペソ人の教会の信徒たちの中には、旧約聖書の流れを伝統的に組むユダヤ人の信徒も、またユダヤ人ではない異邦人の外国人の信徒もいました。同じ唯一誠の神を礼拝し、同じ救い主イエス・キリストを信じていましたが、この初代教会にあっては、ユダヤ人信徒と異邦人信徒の間には文化的、民族的な違いによる隔たりの壁が存在していました。実際に今でもエルサレムを訪ねたことある方は、神殿の祈り場である嘆きの壁には男女を隔てる壁があります。ここは男性、ここは女性よ。そしてさらに男性であっても、ユダヤ教徒の男性だけしか入れない奥の部分があり、 違法人、外国人の男性は手前でそれ以上住むことはできません。隔ての壁が今もあります。ユダヤ教徒以外は全て外国人か違法人として扱われています。ユダヤ人信徒と違法人信徒の大きな違い、隔たりはこの2章の11節に記されている肉に施された割礼でした。生まれながらにして違法人だった人々は肉に施された割礼を受けてはいませんでした。続く12節に記されている通りに、生まれながらにして罪人である人間は誰もが死の滅びの道を歩んでおり、キリストから遠く離れていました。神のないもの、神を知らないもの、神から阻害されたものとしてこの世にあって望みなく歩んでいました。一方でユダヤ人の信徒たちは神に選ばれたイスラエルの民、神との約束の契約の民として生まれた時には、そのユダヤ教の男子たちは皆割礼を、肉に施された割礼を受けていました。これが異邦人信徒とユダヤ人信徒を隔てている過去の壁でした。使徒パウロはこの割礼についてローマ人の手紙の2章28節から29節で、外見上の割礼と心の割礼の違いについてこのように教えています。ローマ人の手紙2章28節29節外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。旧約聖書の創世記17章には、神がアブラハムと結んだ契約の印として生まれたばかりの男子に、ユダヤ人の男子に割礼を施すことが求められています。けれども外見上はユダヤ人として割礼を受けていても、神の律法に従わず神に背いたユダヤ人たちは、ローマ人の手紙2章29節で教えられているように、聖霊による心の割礼をしようとしていました。外見上は肉に施した割礼ということで、ユダヤ人信徒と異邦人信徒の間には隔たりの壁がありました。けれども私たちの平和であるキリストが十字架の上で死んでくださったことを通して、その隔たりの壁を壊してくださいました。神から阻害されて遠く離れた人々に神との和解、神との平和を、壁を壊すことを、取り除くことでもたらしてくださいました。エフソ人の手紙2章15節にあるように、その目的はユダヤ人信徒も異邦人信徒も共に一つの体としてキリストにおいて一人の人に作り上げ、神の平和を実現することにありました。続く16節から18節を読みいたします。二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにはいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道に近づくことができるのです。異邦人信徒たちにとってユダヤ人の中からメシアとして生まれてこられた主イエスキリストは、人種も違うし、旧約聖書に記されている神との契約や律法については全く関係のない外国人でした。そのような意味では現代の私たちも同じように神から遠く離れ、関わりのないものでした。けれどもキリストの十字架の素晴らしさは、どれだけ神から阻害され遠く離れていようと、その贖いを通して神との和解がもたらされ、神との平和に預かることが可能になるということです。神から遠く離れていた異邦人、外国人も、神の契約の民として神の近くにいたユダヤ人も、 キリストの福音を聞いて信じたすべての者に罪の許しと神との和解が与えられて、神に近づくことが許されています。そして一つの御霊である聖霊の働きによって、清い神の民の一員となることができます。ここにキリストによる平和の一致がもたらされています。最後の19節から22節を読みします。こういうわけで、あなた方はもはや黒人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって、建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。使徒パウロから最初にこのエピソビトの手紙を受け取った読者たちの中には、ユダヤ人信徒と違法人信徒の2つから形成されていました。現代の私たちを取り巻く環境を見ても、この教会における信仰共同体を形成する皆さんの顔ぶれを見ていても、もっと複雑というか、もっと多様化していることが分かります。まず、さまざまな国籍。アメリカ人の方もいれば、オーストラリア人の人もいる。ニュージーランド人の人もいれば、中国人、カナダ人、そして韓国人。さまざまな国籍を持った方が、背景を持った方々が礼拝に出席しています。また、性別、男女を問わず、また年齢、子供から高齢者まで集っている。また社会的身分も格差が広がっていますけれども、それぞれ違う社会的階層に属しています。けれども、もしキリストのうちにあるならば、みんながキリストのうちにあるならば、誰もが神の目には一つの体であり、同じ神との平和を分かち合う神の家族の一員であるということです。神を礼拝する民がしっかりとした御言葉の土台の上に立って、キリストの要の石として、キリストを要の石として、キリストにあって共に組み合わされていくときに、共に築き上げられ、神が住んでおられる聖なる宮へ移ることができます。キリストにあって一つの体、一つの神の民として成長していく、変えられていく、キリストにある一致の実現がそれぞれの地域の教会に期待されています。最後にまとめていきます。冒頭で、今から約90年前に活躍したアメリカ・シカゴにあるムーディ教会の有名な説教者アイアンサイド牧師とこのジプシーの占い師の話をしました。皆さんもそれぞれの過去、現在、そして未来を通してご自分の運命を知りたいと思うならば、アイアンサイド牧師がこのジプシーの占い師に分かち合ったエペソ人の手紙2章だけではなくて、聖書全体を読むことをまずお勧めしたいと思います。神が御子イエスをこの世界に使わせてくださったのは、神が愛されたこの世のすべてのものがイエス・キリストは主です。告白して救われ、神に栄光を期すことにあります。過去においては神から遠く離れたものが、神のないものとして死と滅びの道を望みなく歩いていたものが、主イエスの福音を聞き、信じ受け入れて、神との平和を回復し、神に近いもの、神の家族の一員と変えられていきました。同じパウロが記したピリピ人の手紙2章9節から11節をお読みいたします。ピリピ人の手紙2章9節から11節。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、 すべての人がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を着せるためです。私たちの現在と未来は、パウロがエピソビトの手紙の2章22節で教えているように、聖なる神に習うもの、主イエス・キリストに保として変えられていくことを通して、キリストにあって一つの体となる。神の御住まいであるキリストの体を共に築き上げていくことにあります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。パウロは私たちの将来について語っています。先週大変悲しい葬儀が2つ続きました。1つは教会外の若いご夫婦からの依頼で、4歳になった子供が7階の家の自宅のマンションから転落してしまった突然の事故で、大変つらい葬儀でした。この葬儀を終えて東久留米に戻るときに、教会から訃報の連絡が入りました。今朝の皆さんの週報の右上で報告されているように、今年の4月の復活祭の礼拝で洗礼を受けたばかりの、普段第一礼拝に出席していた青村恵子姉妹が病のために突然召されたという訃報を受け取りました。この教会で木曜日の夕方に葬儀を執り行いました。以前は神から遠く離れていた青村恵子姉妹でしたが、2年前この会堂で開かれた I Love Country 60ですね、 ILC60 のカントリーウエスタンのチャリティーコンサートにいとこの方から招かれて、初めてこの教会に来られました。今まで30年も渡って東久留米に住んでいたんですけど、東口の方だったので、線路を渡ってこの西口にある教会に初めて足を運んでくださいました。それ以来、そのコンサート以来ですね、日曜日の礼拝やまた月曜日のグレースに来られるようになり、聖書の学びを始められました。今年の4月の受洗へと導かれました。青村恵子姉妹は洗礼式の際にはっきりとご自分の信仰を告白されました。主イエスを救い主として信じ受け入れることを告白されました。主は彼女の魂を救ってくださいました。葬儀の挨拶の中で、まだ信仰を持っておられないお父様が、娘の魂は今神の身元にあることを感謝すると、はっきりと語っておられました。彼女のキリストにある信仰が、今度はご高齢のお父様へと伝わっていったようです。まだシリアスキリストを信じてない方が今朝のこの礼拝の中にいらっしゃるならば、今一度神から遠く離れていたご自分の過去、そして現在を確認して、将来に目を向けて、救い主イエスキリストを心の内に信じ受け入れて、キリストの体を共に立て上げるこの教会の信仰共同体の一員となることをお勧めしたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のエペソビトの手紙2章の御言葉をありがとうございます。主よ、あなたが私たち一人一人を愛しておられ、私たちを救うために御子イエスキリストをこの世に救い主として使わせてくださったことを覚え、感謝いたします。あなたの約束のもとに選ばれたイスラエルの民、ユダヤ人だけではなくて、ユダヤ人を通してあなたは異邦人、
外国人にもあなたの福音を述べ伝えられようとされました。私たちも現代のこの世界の中にあって、それぞれあなたの福音を聖書の言葉から、またキリスト者の友人や家族からの証を通して聞くことができます。主よ、どうぞ続けてあなたの福音を聞いた者があなたを主として受け入れることができるように、告白することができるように助け導いてください。また私たちがそれぞれの過去、現在、未来を思うときに、あなたがそれぞれの人生を支配しておられ、それぞれを導き、あなたの体であるキリストの体を立て上げるために用いてくださっていることを覚え感謝いたします。どうぞこの教会が、そして私たちのこの信仰共同体があなたの栄光を続けて表していくことができますように。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。